日本共産党の利根川英雄です。これまで牛久シャトーの問題につきましては何度も質問をしてきました。しかし12月の議会では文書発言、それに対する答弁で十分な議論ができなかったということで、再度質問をするところであります。順調に復活できるように、市の負担とならないように、そのような思いから通告順に従って質問をします。これまで何度も質問をしてきましたが、経営状況などわからない部分が多いと判断をせざるを得ないと考えているわけであります。これまでの経過の中での説明では、オエノンへの賃料は年額5500万円、人件費は約6000万円となっております。最低でも年に約1億円以上の支出と言えるわけであります。3月議会の資料の中でも、来年度の牛久シャトー株式会社の来年度の予算、事業計画も明らかになっておりません。このような状況の中で本当に大丈夫なのか不安であります。この不安を解消するために、まずは牛久市と牛久シャトー株式会社との関係はどのようなものなのか、また株式会社牛久シャトーの事業計画策定とその実行主体はどうなっているのか、市の特定プロジェクトチームと牛久シャトー株式会社との関係はどうなっているのか、牛久シャトーの利活用に関する事業の進捗状況がプロジェクトチームから報告をされております。今年度の計画予算、そしてまた事業をどうなっているのかお尋ねをいたします。
吉田正美経営企画部長。
はい、まず市と牛久シャトー株式会社との関係につきましては、これまでも答弁してまいりましたけれども、本来第三セクターは地方自治体から独立した事業主体であり、その経営は第三セクター自らの判断と責任に基づき遂行されるものでございます。したがいまして、首都牛久シャトー株式会社の関係は基本的には一自治体と一民間企業との関係になるものと認識をしているところでございます。続いて事業計画及び実行主体でございますけれども、現時点での事業計画は当初事業開始前にですね、牛久シャトー株式会社より示されました3カ年の計画に基づき事業の方が進められております。しかしながら新型コロナウイルス感染拡大等の影響を受けまして、事業計画も大幅に見直さなければならない状況にあると認識をしており、現在牛久シャトー株式会社に事業計画収支見込みの再精査を求めているところでございます。これらの実行主体につきましては、先ほども申し上げました通り、第三セクターについては自治体からは独立した事業主体であることから、あくまで牛久シャトー株式会社により進められるものであると考えております。以上です。
利根川英雄議員。はい、失礼しました。根本洋次市長。
すいませんでした。プロジェクトチームの関係についてでございますけど、今年度発足した、特定プロジェクトチームは、牛久市の若手職員で構成し、牛久シャトーとエスカードの仕組みの核とした、牛久市の活性化をテーマに、将来見据えてこれまでない新しい視点での斬新な取り組みの検討、企画、実施を行うことを目標していました。このプロジェクトチームで検討した内容の実行にあたっては、誰がその事業主体あるべきかという点から判断していく必要があると考えております。例えば国の補助金事業等を活用 市として自治体としての実施すべきものであれば、当然市が事業として実施し、牛久シャトーでのボランティア登録制など牛久シャトー株式会社が主体となるべきものは、ものであるならば、その提案を行ってまいります。またすでに牛久高校、県立牛久高校と連携し、新たな商品の開発をはじめ、生徒たちの自らのシナリオからの制作した PR 動画や、牛久シャトー案内パンフレットの英語訳化なども取り組んでおります。その他にも12月に琉球スペース活用の一環として、検証を進めてまいりましたが、情報発信力の強いインフルエンサーを活用したキャンプの実証等、また牛久市と牛久シャトー株式が連携して実施と呼びました。今後も相互に連携して取り組むことができるものであれば、しっかりと連携し実施してまいりたいと思います。皆さんもご存知と思いますけど、先月ですか、ゾゾフェンダーの方から応募すると、牛久シャトー目的で500万円の、それが牛久大学に行って登録できました。これは6月に補正予算で牛久シャトー株式会社の方に、補助金としてのことを目的としております。またさまざまな、キャンプとか牛久高校の高校生と連携、地元の人とさまざまな連携をプロジェクトチームをまた入れての話を進めて、これからの活性化に向けた事業を進めていると思います。
利根川秀夫議員。
当然市が 100% の出資であったとしても、基本的には牛久シャトー株式会社と牛久市とは別のものであるということは当然のことであります。これまでの説明の中で、牛久シャトー株式会社には26人の職人がいるというふうに聞いておりました。ではこの26人の中でですね、このプロジェクトチームが計画した内容について、実際に牛久シャトー株式会社で実行できるのかどうか、この点についてお尋ねしたいのと、あとはこのプロジェクトチームから出された報告の中でですね、国からの補助金を当てにしてやる事業を今年度、令和2年度に計画しておりましたけど、それはどのようになっているのか、これは市で出したのか、それとも牛久シャトー株式会社で出したのか、この点についてお尋ねをいたします。
着座のまま暫時休憩いたします。再開いたします。吉田正美経営企画部長。
はい、補助事業につきましては、国の、文化庁の方で出してますナイトタイム事業というのに補助申請をいたしました。これの、受け皿との主体としては牛久市観光協会の方で、補助の受け皿として、それで、牛久シャトーでの実施ということで、これの方はシャトーが実施した主体ではなく、あくまで場所の提供ということになっております。ただコロナ禍において、補助の方の、もう交付決定を受けたんですけれども、残念ながら、外出禁止などのですね、が解けなかったので、2月中のみでの補助の実施という交付決定だったものですから、中止せざるを得なかったという状況になっております。実際にプロジェクトチームで提案してシャトーがやるというような形の提案というのはまだ出てないので、先ほど市長の方が申しました遊休地の方を使ってキャンプをというのは、これはあくまで実証実験としてシャトーと連携しながら、プロジェクトチームで行ったというのが実態でございますので、プロジェクトチームが提案したもので、シャトーの方で、実行しているというのは今のところないというのが現状でございます。以上です。
利根川秀夫議員。
大体聞くところによると、宿舎等株式会社の方にはこれらのプロジェクトチームが提案をした内容について実施できるようなチームが存在しないというふうに私は思うわけですが、その点の確認ですね。でそうしますと、あのプロジェクトチームで出したものは全て牛久市が責任を持って運営するというふうに考えてよろしいでしょうか。
吉田正美経営企画部長。
はい、現在ですね、諸都はこのコロナ禍において、経営を安定させるためにですね、諸都で今やらなくてはいけないやっているレストラン事業あるいは、売店の事業というものを懸命にやっているところでございますので、またその先の事業計画の中にある、ワイン醸造の再開であるとか、ビール醸造の再開というものを懸命に取り組んでいるわけでございますので、現時点でプロジェクトチームがいろいろな提案してもですね、確かに議員がおっしゃるようにですね、社党の方で実行できるような状態では今ないということは言えるとは思いますけれども、まあ、そのような中でも連携という意味で行政が携わってですね、サポートしていくというのは、先ほど言ったように牛久社とは実際第三セクターとして独立した事業主体であってもですね、総務省が示すですね、第三セクターへの経営健全化に関する指針の中でもあるように適切な法的支援というのはあるわけでございますので、その中でプロジェクトチームが仮には主体になって関わっていくというようなことがあってもそれはおかしくないというふうに考えております。以上です。
利根川秀夫議員。
今の話を聞きますと主体はほぼ市の方 でそうしますといろいろな事業を行っていく中で、金品のやり取りというのがあるはずですね。そうしますとそれは全部牛久市に入るんですか、それとも、全て社党の方に入るんですか。また牛久市が、社党の方から賃料を払って借りて授業を行うのかどうか、ここら辺のところがね全くはっきりしてないんですよね。絵に描いた餅みたいなプロジェクトチームのが出てますけれど、この実行主体がどこなのか、そして誰が責任を持つのか、牛久社と株式会社はどのように、関わっていくのかということが全く分かんないんですよ。だから前から言ってるように来年度牛久社と株式会社の、予算、投資予算ですね、そしてまた来年度の事業計画を出せと言ってるんです。ところがもう半年以上言ってるけど出てこないんですよね。もう一度お尋ねです
。吉田正美経営企画部長。
先ほど申し上げましたようにですね、事業計画並びに、予算に関しましては当初3年間のものが示されたという中で、当然令和3年度分に関しても示されてはいるんですけれども、お示ししたんですけれども、コロナ禍において、そういったものの見直しというものが早急に必要だろうということで、我々もそれを社党の方に求めているところでございますので、それが上がり次第ですね、議会の方にもお示しできるというふうに考えております。以上です。
利根川秀夫議員。
聞いているうちにますます分からなくなっているんですが、例えばですね、牛久市が主体してその事業を行う金品のやり取りをやる、で、佐藤の敷地を借りて行うということになると、単純に言うとこれ公務員法に引っかかってこないですか。でそういう点については全然、これらについては検討してないようなんでね、これから検討していただきたいと思うんですが、もう少しですね、はっきりですね、先ほど言いましたその牛久社と株式会社にこれだけのプロジェクトを実現できる、実行できる、計画できるスタッフっていうのはいるんですか、いないんですか。
吉田正美経営企画部長。
先ほど申し上げましたように今社党の社員というのは社党の事業自体を安定化させるために懸命に努力しているわけでございますので、今 申しているあのプロジェクトというのはあくまで先ほど申しましたように、行政がですね、適切に関われる公的な支援の範疇であるというふうに考えております。以上です。
利根川秀夫議員。
だんだん分かんなくなってきちゃったんですが、牛久シャトー、さっき言ったよね、牛久シャトーの株式会社にこのプロジェクト実現できる、実行できる、計画できて、いろんな補助金とかですね、そういったものをもらいながらやるスタッフは現在いるのかいないのか、その点を聞いた。
吉田雅美経営企画部長。
繰り返しになりますけれども、仮にそのスタッフ、それだけの能力の人間がいたにしても、今現在やれるような状況ではないと、経営を安定させるために今やっている、事業に懸命に取り組んでいるんだということでのご答弁です。以上です。
利根川秀夫議員。
基本的には牛久シャトー株式会社にはこれらのプロジェクトチームが報告された内容については実行主体になり得ないということを私のとしては判断せざるを得ないです。次にですね、今クラウドファンディングが出資を募集中でありますね。で、目標額と現在までの募集額はいくらなのか、クラウドファンディングによる計画はどのようなものなのか、一つには寄付型、二つには購入型、三つには融資型、四つには不動産投資型、五つにはファンド投資型などがありますが、どれが今回のクラウドファンディングなのか、そしてこのクラウドファンディングの実行主体はどこが担うのか、目標金額に達しない場合はどうするのか、返金等についての考え方をお尋ねします。
吉田雅美経営企画部長。
はい、今回行いましたクラウドファンディングは、目標額は1億円ということで、実施しておりまして、先ほど、議場の方に入る前にですね、現在の方の価格の、現在の支援総額の方を確認しましたところ、1799万4580円ということで、約 17% 強ですね、の支援が現在あるということで、応募終了まであと2日間ということでございます。今回のクラウドファンディングで寄せられ、ますですね、寄せられるというかクラウドファンディングの方法ですけれども、今回、は購入型というふうなことでのやり方になっております。つまり、寄付ではなく、支援者というのは物やサービスを受け取るものであるということで、支援金額に応じてですね、金銭以外のものやサービスを返すということで、ただこれは資金の方が集まるわけでございますけれども、寄付や出資あるいは投資というふうには当たらないということで、当然ふるさと納税でもないわけですので、税金の控除も受けられないということで、簡単に言えば商品サービスというものを事前に購入してもらうというような購入型であるということでございます。今回の、クラウドファンディングの実行主体というご質問でしたけれども、これにつきましては牛久シャトーが主体となる自主的な取り組みというふうになります。目標金額の方に達しなかった場合についてというご質問もありましたけれども、今回のクラウドファンディングではオールイン方式の方が採用されておりまして、目標金額の達成以下にかかわらずですね、牛久シャトー株式会社は集まった支援金を受け取ることができるという仕組みになっております。目標金額に達しなければ今後の事業はできないというわけではなく、今後の事業の一助にしたいとの考えから今回のクラウドファンディングに取り組んだものであり、たとえ目標金額に達しなかったとしましてもですね、ここで得た支援金とですね、牛久シャトー株式会社が有する資産資金等を合わせてですね、もちろん収支予測を立てながらではございますけれども、今後の事業展開を行っていくというふうに報告の方は受けているところでございます。以上です。
利根川秀夫議員。
今のところ 17% 1700万円ですね。この1700万円を使って何の事業をやるんでしょうか。国の補助金ももらえない中でですね、何をやるのか、具体的な問題について、まさかですね、牛久市がこのクラウドファンディングに参加して5000万だの6000万だの出資するなんていうことは当然ないと思いますけれど、その点について、それとですね、このクラウドファンディングの中でプロジェクトチームがやっている計画の中でですね、アウトドア、キャンプとかなんかっていうのを言ってますけれど、これはグランピングになるのかどうか、この点について、ちょっとまたですね、牛久佐藤のあそこの中でどこでキャンプをやるのかと、あんなところに来る人いるのかどうかっていうのは非常に心配なんですが、まあこのグランピングになるのか、その点についてお尋ねをいたします。
吉田正美経営企画部長。
はい、今回のクラウドファンディングで寄せられる支援金の使途につきましては、クラウドファンディングサイトキャンプファイヤーの募集ページにもしっかりと掲載されておりますけれども、地域の皆様に愛される牛久シャトーとしての復活、訪れる人も住む人も安心して過ごせるようにということを念頭に置いたプロジェクトで、支援金は主にですね、ワイナリーの醸造再開、ブルワリービールの方ですね、こちらの醸造再開、それと、園内の保全、バーベキューガーデン、レストランのオープン、桜祭り、ワイン祭りの開催、またこれらにかかる手数料等に活用される旨が示されているところでございます。それと、先ほど言ったキャンプの方はクランピングということになると思いますし、実際この間先ほど市長が答弁申し上げたインフルエンサーを入れてのですね、試験的なキャンプをした場所というのは、今のバーベキューガーデンのところを使用してやりました。ただバーベキューガーデンは今後再開を予定しておりますので、まあ、そこではない場所というのが、シャトーの、まあ西側の、まあ、ブドウ畑等がある方がまだ未整備のところがあるので、そちらの方とかを検討しているというところでございます。以上です。
根本洋二市長。
今、牛久シャトーとさまざまな、まあ、取り組み、お金は出さなくてもその私たちの思いを思いつか企画などどうですか、また日本遺産を、利用したさまざまな、この前の大田区もそうなんですが、そのようなものを企画しておる、でそういうことで提案するということです。あとその一つの中に、今私先ほどキャンプ言いました、私もキャンプっていうのは夏ばっかし思ったらば、いやその冬のキャンプっていうのはすごく今は人気がございまして、私も実はその参加いたしました。ですから、あそこの、バーベキューガーデンでやってたんですけど、そこで、約見ればいろんな話聞いたら、こんな素晴らしい場所はない、そして冬ですからお風呂とかそういうもの虫もなくて済むということで、今冬のキャンプというのは非常に皆さん何て言いますか、人気があるみたいで、ですから、冬のキャンプですから、バーベキューやらない時から11月から3月ぐらいまではこれはその特化したキャンプやっても、これは多くの需要があるというような皆さんから聞いています。ですから、戸永さんも言ったように今までのような発想だから倒産したというような話でございますけど、ただ私たちはこれから盛り上げるために今までのない発想をどんどん入れよう、それはやっぱり第三センターばかりじゃなく、我々もいろんな一応出資している一応ものですから、そういう中でいろんな会社に話してどうですか、そしてまず経済も必要です。ですからそういうものを訴えながら、そしてこれからこの牛久シャトーが本当に再生されて、そして皆さんのそういうものになることが私は望みですから、その望みのなるべく私たちはさまざまな企画、そして提案、また人力的なものであれば私たちは十分に草刈りでも何でも 私たちは頑張るつもりでいます。
吉田正美経営企画部長。
あ、すいません、先ほどの答弁の中であのグランピングという話もしてしまいましたけれども、そちらも含めてまだあの正式には決まっていないので、検討中であるということで訂正させていただきます。以上です。
利根川秀夫議員。
ちょっとこのキャンプの話になると、大体今年から始めるような、来年度から秋ぐらいから始めるような感じにはなってるんですが、まあ、私自身もあのキャンプアウトドアはいろんなところでやってきました。例えば雪の降る中でもやりましたし、3000メートルを超える山の上でもキャンプもやったし、また雨降る中でもやったり、まあ、人っ子一人いないところで結構アウトドア、まあ、テントを張ってやったんですが、ただグランピングとなるとですね、これはあの東京のど真ん中赤坂でやっているグランピングですね、これはあの一人当たり15,000円以上ですよね、宿泊料と食べ放題とかですね、そういった施設を作るのに、それではじゃあ今から牛久里の中に作ってできるかって言ったら、これはできるわけないですよ。それとスタッフがね、それなりに非常に必要です。まあこういう言い方は私はよくないんですが、私もアウトドアキャンプやる中でですね、マナーの悪い方は結構おられます。テレビで半年ぐらい前ですかね、グランピングでやってるのを見ても、やはり金払ってるんだから何やってもいいみたいな感じのですね、キャンパーもいるというふうに見受けられました。これはね、もっと研究しなきゃなんないし、グランピングなんていうことはちょっとやめてもらいたいと。場所的にですね、ちょっと無理です。それとですね、先ほど出資金ですね、グランピングの1700万、あと2日で、まあ、2000万ぐらいでしょう。この2000万ぐらいで、来年度何ができるのか具体的にですね、計画を出してもらいたいと。当然そのクラウドファンディングをやる、募集する場合にはそれなりの計画も当然あったと思います。今いろいろ言いましたけど、あれは2000万じゃできないでしょう。だから2000万でどのような事業をやるのか、当然、クラウドファンディングでその募集をしてから何ヶ月も経ってるわけでありますから、1億円集まらない可能性が当然あるというふうに、察しながら計画を立てるべきだと思うんですが、実際にはこの2000万前後でどのような事業を計画しているのか。それとさっき一つ質問の答弁なかったんですが、牛久市がクラウドファンディングに対して出資するつもりはあるのかないのか。
ここで答弁者執行部に申し上げます。答弁の残り時間が少なくなっておりますので、簡潔にお願いをいたします。吉田正美経営企画部長。
はい、大変失礼しました。答弁漏れですので、あのクラウドファンディングに牛久市が出資する予定は全くもってございません。それと、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、そもそも、先ほど言った事業をですね、5つほど挙げさせて5つ6つなあのなあの挙げさせていただいたと思いますけれども、それはもう東証事業計画の中にもう盛り込まれているやつでありまして、特にあのその中でもできていないのがワイナリーの醸造再開であったり、ブルワリーの醸造再開であるということにもなってますし、そういったところを今後やっていく上でのですね、資金の一つになればということで、クラウドを考えたということです。ですので、先ほど答弁、まあ、申し上げましたけれども、あの牛久株式会社が有する資金、資産や資金というのを合わせてですね、もちろんあの収支予測を立てながら今後の事業展開を行っていくというふうに、報告の方は受けてますので、ただ実際いくら、集まるのかっていうのは やってみなくちゃわからない部分もあったわけですから、その中で、あと2日ほどでですね、金額のはっきりするということでございますので、その中で、しっかりとした計画の方をですね、立てていただいてですね、報告をもらうという形を取りたいと考えております。以上です。
根本洋二市長。
利根川さんは11月くらいからキャンプの方のやるような見込みだって話しましたよ。だけど私社長とはそういう一切話はしてません。ただこういうことで、これからはいろんなことで可能性もあるねって話。そしてもう一つ、そこで、終了を取って、私いろんな話したところでは、道具とかそういうのは全部その参加者が持ってくるっていう今話でございました。今非常にそのマイキャンプどう思ってそこでやるかというのが一つの流行りみたくて、これはまた牛久で全部シャトーで全部やったら本当何百万かかってしまいますので、そういうことをおそらく、私はやらないんじゃないかな。ただ応募してこの場所、1日いくらですよということで、やるんじゃないかなというふうに。またあそこは非常に警備員さんが夜いますので、そういう面でも安全というかそういう面でも担保されるという話を聞きまして、この前の、やった方は非常にマナーのいい方で、私はそういうマナーのいい方だけが来てくれて、そういう場所を使って、そしてこの牛久シャトーの日本文化重要文化祭できるということで、非常にキャンプやる人にも非常に好評であるというふうな話を聞いています。
利根川秀夫議員。
キャンプについてはいろんなことを検討していただきたいと思います。それも最初に言いましたけど、牛久市がね、これから赤字分を補填していくということ、牛久市の負担になるということはもうこれはすべきじゃないというふうに考えておりますし、当然執行部の方もそういうふうに思っているというふうに思います。しかしですね、財政破綻という問題、これは牛久市は即そのような状況になるということではありませんけれど、地方自治体、北海道の夕張はですね、このような第三セクターにお金をつぎ込んで自転車操業でね、結局のところ財政破綻になったわけです。これらの教訓というのは、やはり第三セクターに対する補助金というものは考えなきゃならないということ、これに対してどういうふうに考えているのか。そしてですね、私たちは第三セクター、これの財政運営、事業計画などをですね、しっかりと議会に報告してもらいたいと。今回質問しなければ、例えばクラウドファンディングで、いくら集まってどのような事業をするのかというのは報告がなかったというふうに思います。質問しなければ現在どのぐらい集まっているのかというのもなかったと思います。このようなその市がですね、第三セクターに湯水のようにお金を使うというようなことをなくすためにも、しっかりとした情報公開ですね、これをすべきだと。改選前にあった S カードに対する、閉会中の事務調査、いろんな資料をもらいました。しかし終わってみればそれらの資料は全く役に立たなかったというような状況もありました。しっかりとしたですね、情報公開をすべきだと。それとその財政破綻にならないという決意も合わせてお尋ねをいたします。
ここで改めて執行部に申し上げます。答弁の残り時間がわずかになっておりますので、簡潔にされますよう再度お願いをいたします。答弁を求めます。吉田正美経営企画部長。
はい。議員のおっしゃられるその夕張市の財政破綻というものはですね、夕張市の主要産業であったですね、炭鉱の閉鎖、その後ですね、観光業への戦略転換にあたっての課題投資、そういうものがあった中で、闇記載であるとか一時借入金を乱発するようなジャンプ方式などですね、不適切な財務処理が原因となったものと認識しております。第三セクターに対する関与、特に財政的な関与を慎重に判断して適正に行うことや、第三セクターの経営状況等の情報を見える化していくことが当然必要だというふうに考えております。 国の方の指針においてもですね、第三セクターの財務状況や将来に対する見通しとの経営状況資料の公表、分かりやすい説明の重要性、第三セクター自ら積極的な情報公開の有効性が示されております。また牛久市情報公開条例におきましても、出資法人の情報公開を行うよう努めることが規定されております。今後分かりやすくですね、積極的に周知するように求めていきたいと考えております。また滋賀赤字補填の収支ということをでございますけれども、現時点ではそのようなことは全く考えていないということで、これはやはり税の公平性というものを考えた場合にですね、民間企業である第三セクターであっても民間企業でございますので、そこから の財政補填や補助金といったですね、民間企業への税金の投入ということについては慎重にしなくてはいけないというふうなことはですね、常々考えておるところでございまして、私自身がこの社党の関係、第三セクターの社党と牛久都市開発の担当でもありますけれども、財政部門の担当でもございますので、やはり市の全体の中のことを考えながらやっていく中では、公平性と税の公平性ということを非常に念頭に入れながらですね、やらなくてはいけないというふうに考えているところでございます。以上です。
着座のまま暫時休憩いたします。再開いたします。吉田正美経営企画部長。
はい、すいません答弁漏れでございます。クラウドファンディングで集まった資金の方は、正確にはあと2日間募集今週中ありますので、その後でないとですね、正確な数字の方が出ないということで、で次第お示しできると思います。以上です。
利根川英夫議員。
答弁ゼロですから答弁いらないですけど、第三セクターへの市の出資できるだけしない方向だということなんですけれど、私らとしてはどうもそういうふうには思えないところがあるんで、確実に第三セクターに対する負担をしないと。それとこの間、総務常任委員会で社長に来てもらって答弁をもらったところは、牛久社党の責任は全責任は私にあるという答弁をしております。それらをしっかり胸に入れてですね、牛久社党赤字であっても市の方は負担をしないということ。私たち今いろいろ質問しましたけど、何も牛久社党をあのままにしろとかですね、市民の要求の通りちゃんとした復活をしてほしいと、そして牛久市が何の負担もしないでですね、素晴らしい観光地になるようにということで質問をしております。大変いろいろ答弁しにくいこともあったと思いますが、ぜひ、そういう方向で進んでもらいたいと思います。以上で一般質問を終わります。